ろうのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあがろうのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるものです。ヘセキエルという預言者も結局同じ史実について確証したのです。ちょうど1300ページになります。旧約聖書の1300ページ。ヘセキエル書の3章の主一節です。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。まあ、イエス様は約束してくださいました。ヨハネ伝3章15節。それは信ずる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。永遠の命を得ることこそが主の望むところです。ヨハネ伝3章18節。御子を信ずる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。まあ、正直になろうとしない人々、結局頭を下げたくない人々、全部に来る正しい裁きを、まあ、神は愛であるから誰も滅ぼさないと思い込んでいる人々に、まあ、示す言葉です。例えばローマ書2章の4節と5節を読み出します。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを過言しているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、身怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の身怒りを自分のために積み上げているのです。心、まあ固くなさと悔い改めのない心のゆえに、いつか裁かれるのです。前に読みました、ヨハネ伝3章36節に書かれていますね。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子を聞き従わない、結局聞き従いたくない人々、頭を下げたくない人々は、命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまることあります。もうすでにイサヤは当時書いたのです。五章に一節。ああ、悪を善の悪と言っている者たち、彼らは闇を光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。まあ、今の世界とはめちゃくちゃな世界で、こういうものになってしまったものです。ペテロ第一の第二の手紙の三章からちょっと二三節読みます。425ページです。三章の九節、九節前に読みました箇所ですけど、主はある人々が遅いと思っているように、その約束のことを怒らせておられん、おられるのではありません。かえてあなた方に対して忍耐深くあがるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを 望んでおかごのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、手の板書は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このように心の者は皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。その前の二章四節、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。ご説まだ昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち八人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めた灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされましたと書いてあります。イサヤ書57章の1節、しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平野がないと私の神は申せられるとあります。まあ、ヨハネ伝3章18節、御子を信ずる者は裁かれない。信じない者は神の独り子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。まあ、信じなかったという意味は、信じたくなかったからです。正直になろうとしなかったからです。間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらいいなのでしょうか。4番目の種類は、私は自分の最善の尽くしてきた、だから救われると考えている人はいっぱいいます。雷病人がもしも最善を尽くしたら、その雷病から解放されるかどうか尋ねなさい。最善を尽くそうと努力している人を、まあ、絹の着物で臭い海の体を覆っている人と同じです。ですから聖書は言っています。ミカ書の7章の4節です。1400ページになります。ミカの7章の4節です。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生垣のようだ。あなたの刑罰の日があなたを見張る者の日が来る。今彼らに困難が起きるとあります。まあ、主の物差しを教えなければならない。主の物差しとは一体どういうものですか。前に読みましたローマ書3章23節に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。誰か聖書の尽くすことによって主なる神の栄光を達したものがあるかどうかを尋ねなさい。最善を尽くすということは、主の指し示した道と違う道を通って天国に行くという虚しい試みです。イエス様は言いました。ヨハネ伝書4章の6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。結局イエス様しかない。ヨハネ伝七章一節、誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。まあ、最善を尽くす努力は 自分を主イエス様から救ってもらうことを結局拒むことです。ロマ書七章三節というのは、彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからですとあります。またイエス様はいわゆる三章の推句の中で言われました。マタイで7章13節、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。五章に一節、誠にあなた方に告げます。もし、あなた方の義が、立法学者たちやパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。本当に良いことをすることは、イエス様を信ずることを意味しているのではないでしょうか。ローマ書の3章24節、24節を見ると、25節を見ると、次のように書かれています。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなための供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。また同じくロマ書4章の4節5節、働く者の場合にその報酬は右見てなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもないものやものが不経験なものを義と認めてくださる方を信ずるなら、その信仰が義とみなされるのです。また前に読みました。ヨハネ伝三章十八節。御子を信ずる者は裁かれない。三章六節。御子を信ずる者は永遠の命を持つ。とあります。ヒブル書十一章六節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられること。と、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのですと書かれています。間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらいいなのでしょうか。結局いろんな考えがありますけれども、もう一つは、私はやはり一つの信仰を持っている、だから天国に入れると考えている人もいっぱいいます。その人々に信仰とは何かを理解しているか、またそれどころか悪魔をも信じているのではないかと、尋ねなさい。ヤコブ書の2章中9節に、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。結局、神の存在を疑う人は目からにされている人間だけです。悪魔も悪霊も神の存在を信じています。否定しようと思ってもできないからです。目に見えない世界のことは分かっているからです。けども悪魔も悪霊とも信じているけど救われていない、見ぼろいしていると書いてあります。あるいは信仰が救うことができるのではない。主なる神の贈るものとして罪人が受け取る信仰によってのみ救われるのです。だからパウロは、例えばエペソ書の2章の中で書いたのです。8節9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この恵みの贈るものの必要条件は、 悔い改めです。マルコ伝一章十五節、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。まあ、意味は、悔い改めてから許されたことを信ずることができる。これこそ福音そのものです。使徒行伝2章37節38節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい。使徒行伝3章19節、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。まあ、改心はいつもイエス様を信ずることを意味しています。信ずることとは、罪人を清める、恵みを認めることを意味しているのです。ですからパウロは、まあ、喜んでロマ書5章1節2節に、ローマによる兄弟姉妹に書くことができたのです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。またいでん、ヒブル書注意書の一節に、信仰は望んでいることがあらを保証し、目に見えないものを確信させるものですと。間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。ある人々は言います。まあ、教会に属することにより、または、まあ、仏教信徒を信ずることにより天国へ生きるもんだと思っています。もちろん主なる神の判断は違う。ヨハネ伝三章三節、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。見た目によって生まれたものは霊です。新しく生まれなければダメ。ペテロも同じこと書いたのです。ペテロ第一の手紙一章の23節です。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ヨハネ第一の手紙5章4節5節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信ずる者ではありませんか。まあ、私たちは間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらよいなのでしょうか。まあ、一つのことがはっきりしています。私たちを取り巻いている、眠っている人々の目を覚まさなければならないということです。間違った望みは消さなければいけません。どうしたらできるのでしょうか。答えとして、まあ、2、3の質問を設けます。イエス様は私たちの全部の喜びなのでしょうか。私たちは主イエス様をもっとよく知りたいと思っているか、それとも他の願いを持っているなのでしょうか。聖書は自分の宝であり、毎日植え替わきを持って御言葉を読んでいるなのでしょうか。私たちは人に話すよりもイエス様に話すことを好むなのでしょうか。もし私たちがこの 토의 친분이 다이시 하이 토 코타이루 코동아 디키루 나가 마바리노 시도비더와 미나 예사마오 무토무르요니 나고니 지나이나이 もしそうなら家族でまだ救われていない者、友達、同じ職場の人々、その人たちはだんだん心が穏やかでなくなってきます。まあ、自然の力は確かに強いものです。ちっぽけな人間は、例えば地震に対して、台風に対して結局何にもすることができない。けど、この天と地を創造されたお方の力強さはもちろんそれに比べることはできません。支配者なる主の賢さと強さは筆舌に尽くしがたいものです。そして私たちはこの主なる神の子供となることができたのです。もう一つのことを覚えるべきでしょう。すなわち例えば太陽の水を組み尽くそうとする者は誰もいないでしょう。その努力は初めから完全に虚しいものです。他方、私たちは人の魂を救うという力強い努力をいたします。それは何という馬鹿らしいことでしょう。悪魔の奴隷を生きる誠の神の子供にしようというのです。イエス様に私たちは決して太平洋の水を汲み尽くすことができません。ところで、なぜ私たちは人々を救おうとするのでしょうか。まあ、それが私たちの聖書の知識、祈り、友情、宣伝にしろ。御霊のみが人の魂を解放することができる。御霊だけがそれをしたいのです。御霊はそのために私たち一人一人を持ちようと望んでおられます。サカリア書、それを最後に読んで終わりましょう。サカリア書の4章6節ですね。1423ページです。4章の6節。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と、万国の主は仰せられる。まあ、ここで仰せられただけではなく、今もそう呼びかけておられるのです。すなわち私たちの聖書の知識のみ、幼虫伝道によらず、私たちの霊によって、と主は呼びかけておられるのです。今日は本川は弓姉妹明かししてくださいますけど、その前に、佳代子姉妹お願い。